にちは、中村陽子です。今回もご一緒は
嬉野です。
どうもお久しぶりです。
かなり前回も間空いちゃいましたねなんて言ったのに、
そうですよ、ね、
もっと空いちゃいましたね
はい、何が起きたんですかね。
皆さんにもご報告しなきゃいけないことが、
そうですね、
これは順を追ってちょっと聞いてみたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何が起きたんでしょう。確かですね、
はい、
遠距離恋愛をすると言ったら、
はい、
同棲を始めると。
そうそうそう、
そんなことでもうおじさんたちついていけません、そのスピードに
え、もうそこでもうついていけないんですか。
展開がね早すぎてね。
いや、そしたらちょっと今回もう心臓止まっちゃうかもしれないですよ
何があったの。
ですね、結果から言いますと、まず最初に中村陽子ですと自己紹介をしましたけれども、はい、なんと名前も変わってしまいました。
名前が変わる、
名字ですね。
え、どういうこと。
結婚しちゃいました。
早い、
はい、はい、
結婚しちゃいましたか。
そうなんです。
なんか出会ってそんなに時間経ってない気がするけど、出会ってどのぐらいで。
結婚したのは出会って、そうですね、ちょうど10ヶ月ぐらいでした。
10ヶ月。
はい、
まあね、迷いはなかったんでしょうか。
いや、もうやっぱりもう出会ったらへんから結婚を意識していたので、
全て運命の人ということで。
そうなんです。
その言葉で全て片付けてるっていうのは、うん、
いやでも本当にそれしかないんですよね。
すごく薄い辞書って感じ
ですね、うん、確かにそうですけど、
まあ幸せって感じでいいですね、それはね。はい、それで
もう迷いもなく、
うん、じゃあ
幸せです。
もう毎日楽しく過ごしてる。
そうなんですけど、実はもう今ちょっと仕事をしていないんですよ。
あら、
家にずっといるという。
なんでまた。
それもまたついてきていただきたいんですが。
何何まだ何かあるのですか。
そうなんです、現在、
はい、
妊娠6ヶ月です。
あった、驚きますね。
早いですよね。
あの計算的なものとしては、
はい、
それは早いんですか、展開はどうなんでしょう。
あ、ちょうど結婚と同時ぐらいに、あ、妊娠が発覚しまして。
あら、
はい、
それはおめでたいですね、まずはね。
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おお。
しかも経過もすべて順調で、
はい、
なんと妊婦によく悩みのつわりというものが全くと言っていいほどなかったんですよ、
はい、あ、そういうものなの。
いや普通は多分あると思うんですけど、
うん、
珍しいぐらいにゼロに近いぐらい健康で。
彼にはどんな風に、彼って言わないでね、ご主人。
そうですね、もう旦那様です
ね。旦那様ですね。
そうですね。
なんて報告したんですか。
あ、でも2人で薬局に売ってる
リトマス試験紙
みたいなあれをやりまして、まあ、2人でいる時に。そうですね、私は逆にちょっと戸惑ったんですよ、それで陽性が出た時に、
うん、
まだ早いって思ってたんです、
子供を。陽子ちゃんの展開から自分で早いなんてブレーキかけるっていうのもまた
まあそうです
けど、嘘っぽいですけどね
いや、私はやっぱり彼との新婚ラブラブ生活をですね、もっともっと2人だけで過ごしていたかったっていうのが実はあったんですけど。
あ、なんとなくね、それもわかります。
でも結局ですね、その結果が出た時に一番喜んだのはやっぱり彼でした。
あ、本当、なんて喜んでたの。
なんて、もうありがとうっていう感じですね。
お、
はい、
じゃあそれからはもう体いたわるように優しくしてくれてるのかな。
そうですね、もう優しかったのがさらに優しくなってくれてお
のろけですか、それは。
もうね、私もちょっと自分で申し訳ないぐらいわがままで、うん、でも幸せですね。
ぜひ彼にお会いしたいところですね。
そうなんです
よね、今度いつか。
そうですね、
そのね、赤ちゃんのこと落ち着いた時でもいいですから、
う
ん、
はい、ぜひ
お会いしたいと思いますね。
パパに会ってやってください、
うん、まあ、
乙女の恋バナ、
マタニティライフ、
はい、
この辺についてちょっと教えてほしいんです、
ね、そうですね、つわりが全くと言っていいほどなかったので、
はい、
一番まあその周りに聞いていた話の生活よりはすごく楽ちんで、
うん、
それで日々大きくなっていくお腹に戸惑いつつも楽しみながら生活できているって感じですね。
実感として、まあ、当然だけどね、うん、お腹が大きくなっていくっていうのは分かるものなの。毎日こう変化してるっていうのは
彼にも言われます。大きくなったねって。私はまだ大きくなってないって否定したいんですけど、やっぱり 女子としてはスリムでいたいんで。
前の日にご飯一杯余計に食べてるとかそういうことじゃないの？
それだと私は思ってるんですけど、彼はもう赤ちゃんが大きくなってるんだからいいじゃないのって、それは喜ばしいことじゃないのって言われて、まあそうなんだけどと思ってますけど。
うん、
ね、
想像と実際違いって具体的にどう？
はっきり言ってまだ全然実感がないんですよ。というのもやっぱりお腹はでっかくなってきてるんですけど、やっぱり生まれてみないと多分本当の実感って来ないと思うんですよね。ただ今日赤ちゃんの人形を抱っこするイベントがあったんですけど、
人形を抱っこする、
そうそうそう、違うんですよ、赤ちゃんの重さの、赤ちゃんの大きさの、
あ、もうそのシミュレーションってことなのかな。
そうですね、
うん、
それを初めて抱っこしてみて、これが赤ちゃんの重さなんだとかを実感できて、なんか気持ち悪かった。
え、気持ち悪いってのは？
なんだこれ、こんな赤ちゃんが今お腹で育ってるんだっていうのが結びつかないんですよね。
でもそれは反面なんかこう楽しみだったり、
うん、そうですね、ドキドキっていう感じです。楽し
み。そのイベントから帰るときは、
うん、
一層こうお腹の中の赤ちゃんに愛おしさを感じたりと、
う
ん
う
ん、
そうですね、元気に早く生まれてきてほしいなって思いました。
これは古いのかもしれないけど、うん、こう毛糸で靴下編んだりとか、
あ、出た
帽子編んだりとか、ああいうのを始めるのかな。
そうなんです、
ね、やらないのかな今そんなこと。
あんまり私自身得意じゃないっていうことと、私はもうマタニティライフは今だけだからっていうことでゲームばっかりしてます。
ゲーム何の、そのマタニティライフ用のゲームってのあるの？
そんなのないですよ。全然男らしい、いやもう男の子がやるようなちょっとグロテスクなものだったりとか、もう全然可愛らしくもなんともないゲームです。
対境とかさ、そういう意味からすると、
うん、
もう精神的に落ち着くようなものとか、よく音楽もモーツァルトだっけ
言いますね、
というように、うん、ゲームするにも心が穏やかになるようなのをした方が、
そうですよね、そっか、そうかもしれないけど、やっぱり自分が楽しんでやるのが一番いいかななんて、
ね、ストレス溜まってるよりは楽しい方がいいだろうけど。
そうですね、ドキドキ。
まあ、いろいろと生活の習慣とか味覚とか、
うんうん、
いろんな感覚が変わってくるのかなって思うんだけど、どうかな。
そうですね、やっぱりよく昔から言いますけど、2人分食べときなさいって言われるので、うん、それに甘えてお菓子とかを今まで以上に食べるようにはなってます。
2人分食べるっていうのはさ、
はい、
お菓子を2倍食べていいって話じゃなくて
そっか、
体のためになる食べ物を、
うん、
赤ちゃんの分もってことじゃないの？
そうだったんですね、今分かりました。
じゃあもうちょっと聞いていいかな。
はい。
出産、それ自体どうよ？
そうですね、やっぱりどんなぐらい痛いのかとか、
うん、
恐ろしいですけど、
うん、
でもなんか今ってその自分がリラックスして産む方法っていうのが結構 あってですね、
はいはいはい、
ソフロロジー出産とか、
え、
なんかそういうあるんですよ。
それ正確に覚えてる？
ソフロロジ
ーソフロロジー、
はい、そういうのがあって、呼吸法とか、まあ、ヒヒフっていうのがよくありますけど、 はいはい、あれよりももっとこうすごく穏やかに呼吸をして陣痛が来ることを楽しむっていう 考え方で産むっていうのがあるらしいんですよ。まあ、ちょっとまだ余裕があるので、
うん、
出産までにそれをしっかり学ぼうかなとは思ってます。
じゃあ今ちょっと簡単にやってみましょうか。
はい
、はい、何事もやってみるということで、今ここでやってもらいましょう。
はい、一応鼻から吸って口から出すっていう、まあ、腹式呼吸を意識してやってみます。
それをずっと繰り返して。
そうですね、
うん、
陣痛を楽しむっていう心がけが大事らしいんですよ。
その恐怖怖いってことではなく、陣痛も楽しいことなんだというふうに考える、うんうん、ってことなんだ、ね、
まあ、それがうまくできればいいんですけども。
大丈夫です。
はい、
陽子ちゃんならきっとできます。
そうですかね、
いろんなことマスターするの早いから。
超スピード婚だったし、
はい。
はい、
順番がね、
はい、
もう前後しちゃってるんですけど、
はい、
あんまり早いんで、あの聞くタイミングにしておりました。
はい、
まずプロポーズ、
うん、
これどうだったのかなって聞きたいんだけど。
プロポーズ、そうですね、やっぱり私たち本当にスピード婚だった関係で、出会ってすぐにその結婚意識していたので、夜景の見えるホテルでのプロポーズとかそういうのはなかったんですけど、やっぱりそういうところはちゃんとしようっていう話をしていて、結果的にプロポーズはあのお風呂の中で結婚しようって言ってもらって。
お風呂って2人でお風呂入ってるって、2人で
お風呂入って、
分かりやすいといえば分かりやすいですけど放送していいんでしょうか。
そうですよね。
まあ、なんか可愛いって言えば可愛いよね。
そう
なん
かね、ですね、もう確かめ合ったっていう感じですね。
ラブラブで、
もちろん
いいですね。
はい、やっぱり外で夜景が綺麗なところがいいですね。すっごいベタですけど、なんか雰囲気がないと自分もなんかこう盛り上がれない。
おー、
それ何それ、ね、横浜港みたいな感じ。
例えばね、海といえばなんか船がいてね、
うん、
ふーとかね。
それ
こんなことを前言ってましたね。
あの私はそういう感じでちょっとあんまり劇的なドラマチックなプロポーズができなかったんですけど。
いや結構それドラマチックでしょ。
そうです、こう世間でいうディナーを予約して夜景の見えるホテルでプロポーズみたいな、そういうのにちょっと憧れてた部分もあったので、ぜひちょっと嬉野部長どんなプロポーズだったのか聞きたいんですけど。どうですか。
そうですね、もう20年ぐらい前ですかね、
うん、
私は覚えてますけどね。
どういうことですか。
うちの奥さん覚えてないの。
じゃあそう、なんでそういうドラマチックなそういうのじゃなかったんですか。
一応考えましたよ。
お、やっぱり
シチュエーションとしては、でも少しずつね、うん、ずれてたかもしれない。
何具体的には。
東京湾沿岸にある有名な遊園地で言いました。
はい、なんかアトラクションに乗って乗ってる時とか。
乗ってるといえば帰りの車だったんですけどね、心の中では、うんうん、今日言うぞ、こんな時に言うぞって考えて行ったんだけど、はい、なかなかねその時には言えないんでね、
うんうんうん、
でああってこうチャンス逃していく自分にちょっと焦りもあって。
そうですね、
でもここで言わなくちゃっていうことがあって、うん、もう頭の中それ精一杯だったのね。
もうずっとそればっかり
でね、この車で敷地から出る前に言おうっていうわけのわかんない焦りがあってね。
うんうん、うん、
駐車場から出るときに車の中で言いました。
へ、うんうん、素敵じゃないですか。なんて
覚えてもらってないんじゃないかなって気がするんだけど、
ね、何なんて言ったんですか。
タコがあるよねっていうような感じで言ったのね。
タコ、タコ食べるタコ
ってみんな思うんだよね。
飛ばす方。
そうです、
はい、
あのお正月によくあげてるあのタコ、
う、ね、はい、うん、
あのタコは大空を自由に飛んでるけど、
はい、
それには支える糸が必要なんだよ。
はい、確かに
僕がその糸になるというようなことを
ほうほうほう。
まあ焦ってたからね、ちゃんと言えてたか分かんないんだけど
え、それずっと考えといたセリフじゃないんですか、ないですか。
考えたんです
、でもすごい。でも
今ね、陽子ちゃんが食べるタコを先に思いついたと同じように
はい、どっちだろうって思う。
で多分ね、あの、うんうん、インパクト薄かったかな。
そうですか。
何言ってんだこいつって思われたかもしれないね
理解するのにどっちだろうってまず考えちゃったかも。え、でもそれって思いとしては支えるっていう、奥さんを支えていくっていう意味ですかね。
まあそんな感じかな。
うん、
偉そうなこと言えばね今支えていただいておりますんで、
うん、いやでも男の人がそうやって私が支えるっていうスタンスなのがかっこいいと思いました。
そうですか、うん、まあ、私のことはどうでもいいんですけどね。
いやいやいや、嬉しいです聞けてでもそのプロポーズで奥さんにすぐ通じたんですか。
うん、どうかな、ダメだったかもしれない、とにかくね、あの、はい、時間が遅かったのよ。
あー、そっかそっか。
で早く家まで送っていかなきゃいけないっていう、
うんうん、焦りもありつつ
あったりね、お互いにちょっと時間が遅いぞっていうのがあったから、うん、話聞いてなかったかもしれない、
うん、嘘もったいない、頑張ったのに
あのお聞きの皆さんも、
うんうん、
プロポーズはもっと分かりやすくした方がいいと思います。
そうかですよ、タコは分かんない
考えてね、
はい、
前の日からね寝ずに考えたんだよ。
あら、じゃもうタコで頭がいっぱいみたいな。
そうそうそう、だって常にね、どこで言おうかとか、はい、ここで言わなきゃとか、
うんうんうん、いいな、
そんなことでしたからね。
男の人のそういうのちょっといいですね、素敵です。うーん、悩むな。公演デビューがねうまくできるかが今から不安。
それ多分ねみんな不安です。
あ、本当ですか。どうしよう、端っこでうずくまってたら私が
いやそれないと思いますねぜひそういう人がいたら声をかけてあげて。
ママ友ってやつですか。
うん、
あー、できるかな私
大丈夫でしょ、みんなしてるんだから
どうかな、引っ込み思案だし。
そうは思いません誰のこと言ってるんでしょう
バレました。
こう女性の一生の中で、
はい、
いろんなステージがあって、
確かに
楽しみじゃないですか。
そっか、そうですね、頑張るぞ。ということで今回でこの乙女の恋バナ最終回を迎えてしまいました。
最終回になっちゃいましたね。本当はねもっと、
はい、
何回もやる予定でしたが、
でしたよね、
なかなか収録できずに
はい、飛び飛びだったこととかいろいろありましたけれども、あの私のスピード恋愛に皆さんついてきていただきまして本当にありがとうございました。
ついていけましたかね。私はだいぶ、ね、あの取り残されて足がもつれた状態です
ついてきてくださいよ嬉野部長。
でもね、あの楽しかったです、いろいろ勉強にもなりました、はい、若い女性のお話聞けて。
ありがとうございます。嬉野部長も毎回こんな私にツッコミを入れてくださってありがとうございました。
いろんな女性の絵のアプローチ、
はい、
どこかで生かしたいと思いますけどね。
そう、え、今から
そんなチャンスありますかね
じゃあ奥様にまた第二の恋愛をしていただけたら。
上手にまとめましたね
はい、というわけで私はこれから出産と育児になっていくわけなんですけれども、はい、最終回ということで寂しい限りですが、これからどうしましょうか。
育児ブログ、そういうものをつけてみたら楽しいんじゃない。
じゃあ育児ツイッターみたいな。
母乳な母乳な母乳な、
それ
ダメですかね
ちょっとわからない
とにかく楽しい日々来ると思って。
そうですね、あの余裕があればまた乙女の育児日記でも。
乙女ですか。
乙女の、
まだやりますか。
乙女は乙女です。
そうですね、
はい、
それもまた楽しみですね。ぜひ
ぜひ
またいろいろと話を聞きたいですね。
はい、皆さんにまたお会いしたいですね。
そうですね、
皆さんもこれからもずっとドキドキをたくさんしていってください。そして私も死ぬまで乙女貫きます。
Thank you.
ラップパウ。